皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。野月ひろとです。今日は野月ひろとの7つの曲と題して、僕が今までに作った曲の中から7曲お聴きいただきます。僭越ながらよろしくお願いします。1曲目は染まってくという曲です。お聴きください。だんだんだんだんだんだん曖昧になっていく感覚、めいてしたバカさは木の跡、うるさいくらいに静かな人混みをかき分けて、ゾウ無ゾウの人々にすっかり溶け込んでる自分、電車の窓に映る止まらなそうにあくびしてさ、流れてゆく街の景色をどこか人ごとのように眺めていた。周りの色に染まってく自分の色で重ねてく、あの日もここで笑った僕に伝えよう、さようなら。どんどんどんどんどんどんどんぬかるみにはまっていって、気づいたらもう引き返せやしないよ。あまり色とろいろ茶色、体にこびりついて元の色がもうわからない。目が覚めるような熱い思いが胸焦がしてたはずなのに、いつかの俺はいつかの俺をきっと忘れていて、繰り返しさ周りの色に染まってく、僕はどこまで行けるだろう。いつかまた会ったその時には、自分の色で重ねてく、いつかまた会ったその時には、またここで笑ってよ。周りの色に染まってく自分の色で重ねてく、あの日もここで笑った君に伝えよう、さようなら、また明日。
野月ひろとさん、ありがとうございました。皆さんこんにちは、楓です。 第145回細身のシャイボーイのアコースティックラジオは野月ひろとさんをゲストに迎えてお送りします。野月さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。野月さんは3月5日の細身のシャイボーイさんのワンマンライブに出られるということで、
はい、
今回一緒にラジオに出ていただいたんですけども、
はい、
まあ、今回最初にお話しいただいたように野月ひろとの7つの曲ということで、
はい、
まあ、7曲、
はい、
ここで演奏していただくという予定だったんですけども、
はい、
もともとあった時間の3分の1ほどの残り時間になってしまいまして、始まる時間があ
とまあ片付け含めたらまああと30分ぐらいですよ ね。
何がありましたか。
すごい厳しい。いや待ち合わせをしてたんですよ。
そうですね、
ソミのシャイボーイさんと、
はいはい、
ええ、
いつもと違う場所だったんですよね、待ち合わせ場所が。
いや違うんですよ。
そうい
や違うのは違う、そうじゃないんですよ。あの駅で、
はい、
いつも駅で待ち合わせしてるんですよ。
そうですね、
はい、
う
ん、で確かに前話した時点ではそのいつもの三軒茶屋駅で、うん、2時30分ですか、14時半に、そこで待ち合わせしましょうっていう連絡をしてたわけですよ、
うんうん、
それでまあ僕はそれをちゃんと覚えてて、
うん、
たんですけど、どうやら、今日の収録がスタジオ。
そうですね、
あのそういうのってほら直前にその後じゃあこっちに来てくださいみたいなの連絡をするわけじゃないですか、それはまあ LINE とかでするわけなんですけども、はいはい、僕がちょうどあれですね、携帯をなくしてましてちょうど
、
はい、で2時半きっかりに珍しく着いたんですけど、本当いないなと思って連絡も来ず、いや来ずっていうかできずそれでいやこれはきっとそのパターンだと、
別の場所に
行ってるんだと思って、でもなんとなくこういつか来ると思ってこう信じて待っていたら、
うん
3時10分ぐらいですか、そこに、まあ、40分ぐらいいたわけなんですけども、そしたらシャイさんがすごい笑顔で颯爽と人混みかき分けて僕を連れ出してくれてすいませんでしたつまりまああのすいませんでした、
まあ、そういうこともありますね。
そうなんですよ、本当にエラーですよ、
ね、
本当に。
まあでもということでですね、もともと7曲お届けするという予定だったんですけども、はい、まあ今回は時間の許す限り演奏していただこうということでお送りしていきたいと思います。
本当にすいませんでした本当によ
ろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ぜひとも
お願いします。1曲目は染まっていくという曲を、
はい、染まっていくという曲です。
演奏していただきました。次はどんな曲を、あ、どうぞ。
そうですね、ちょっと、ね、曲決めましょうか。じゃあ次はあの無限ループエブリデイという曲をやろうと思います、しね。どうにも難しい、俺に難しい、取り澄ましてるあんたの顔の真ん中のほくろさえ、oh yeah、バカにしたように、ちょっと酔って買ったホット缶コーヒーは美味しいんだけど、ラッタタラタラタラッタタラタラタ、いつまでたってもおらねえ無限ループエブリデイ。 今日は何を見る？仕事が多くて何もできやしね。響き渡ってる頭の中の爆音のステレオで、oh yeah、何をしようにも全く手に疲れ、ふっと星見上げペダルに力入れて、もっとガッとタッチサプリ TV を行けたらいいのに、ラッタッタラッタラッタラッタッタラッタラッタ、いつまでたってもおらねえ無限ループレビリー、hey! あ
よし、ループエブリデイという曲でした。
ありがとうございました。野崎さんは間に喋った方がふわっとアットホームな感じでできるんですか？
そうですね、だってこれ、
うん、じゃあ喋りましょう。
そうっす、あでも、うん、ほら時間がないじゃないですか。
まあまあ時間はいいですよ。
本当ですか？まあでも楓さんとそうだな、喋ること
ないですか？
そうですね、す最近どうですか？
最近元気にやってます。
はい、あ本当ですか？大学3
年生です、ね、あそう3年生です。
そうですね、僕も、はい、元気に
やってますか？
ます。じゃあ
タイトル
次の曲、あ、はいあ、はい、単位厳しいですね。なかなかレポートが終わらない夜にっていう曲をやります。What's up, the party begin? It's not that I get to see you. 聞こうとに止まった蝶々は今いずこ。葉っぱに照らして煮詰まったら禁止してやろう。冷蔵庫にしまったプリンはもう食べた。酔い闇が俺に迫る。殺しに来る誰も。眺めると起き時計5分も経ってなかった。許せな響き渡るサイレン。分かってるさ。
喉玉くり抜いても何もない分かってるさ。
ありがとうございました。
ありがとうございます。まあまあそういう曲です。レポートが終わらないときに、う
ん。レポート結構たくさん書きます
よ。そうなんですよ。あの理系の大学なので一応、はい、大変なんですよね。レポートが
本当に、まあ、理系は大変ですね。
本当にあれ楓さんって文系、
はい、あ私文系なんですよ。
あ
なんで文系でしかも経済なので。レポート 2,3 個しかないんです
よ。なあ本当本当嫌になりますね。ラララという曲です。日光がそっと部屋を包んだ朝、ネットでさっと髪を溶かして、コップに一杯の水飲み干したら、ちょっと頭冴えたみたい。散らかった部屋少し片付けよう、たまったまんまの洗濯物も、そしたらやっと一息つけるから、読み切ってない本を読もう。秋晴れの空、優しく僕らを包むけど、Nobody knows。 あの風が運ぶざわめきの中、今日がどんな昨日までの今日よりも素晴らしい日、そうさ、きっとなくしたものはなくしたままで、そのままでいいのさ。ラララって揺られてる僕には、なぜ生きてんのかはわかりゃしない。右手でキュッと掴んだ君の手は、ちょっとヒヤッとしてたみたい。バレバレの嘘、君は笑顔のまま部屋を出る。夕暮れの空、今だけが今のきらめきだから、今日がきっと昨日までの今日よりも素晴らしい日、そうさ、きっとなくしたも のはなくしたままで、そのままでいいのさ。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ちょっとそろそろお時間ということなんですけども
そんな居酒屋のラストオーダーみたいなのをしなくてもいい、ね、はい、そうですね。ってことはもうこれで終わり
なので、今日は4曲ですかね、
野月ひろとの4曲という、
もともと7曲ということでしたので、はい、ぜひ残りの3曲も、
そうですね、いつかじゃあ
お聞き
ライブにぜひ、はい、そうですね、来てくれたらいいなって思います。とりあえず、今日は野月ひろとの4曲という企画、ありがとうございました。
ありがとうございました。ではコマーシャルをお聞きください。
お疲れ様です。プロレスラーの坂戸です。私が所属いたしますプロレスリングバサラの興行予定をお伝えします。2月20日新木場ファーストリング、3月1日埼玉わらびレッスル武道館、3月12日練馬ココネリホール、そして4月29日にはバサラ2度目の後楽園ホール大会が決定しております。皆様のお越しをお待ちしております。バサって
バサ
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 バサバサリまくる
バサリまくる
バサラバサラ
バサラ
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 バサラバサラバサラバサラ。
京都のロックバンドザ・ロックダイジンズの解散が決定しました。東京ラストライブは3月3日金曜日、大阪ラストライブは3月26日日曜日。最新ラストアルバム Peace of Wonder は絶賛発売中です。ロックダイジンズの姿を目と耳に焼き付けてください。
いろいろ言ってごめんチャイナ。
いつかのトーク、いつかのハガキ、いつかの歌声、いつかのレディオ、どっかの誰かの勇気になった。これであんたと空気になった。窮地に立ったっていくつになったって、世界に配信アコースティックレディオ、聞かせてくれよラジオスター、終わらないラジオの続きをさ。
悲しくて突き放す時も知ってるでしょ、君が大好きだよ。大胆なその夢をつなげたいと叫ぶんだ。
ゲッタラジオ、風呂入れよ、歯磨けよ、風邪ひくなよ、宿題やれよ、ラジオ聞けよ。 We are the radio! アコラジッコ、アコラジッコ、アコラジッコ、声上げろ、みんなでせーのだぞ、サビが来るぞ、シャイじゃ言えよ、みんなでシャイシャイ、アコラジッコの子です、サッコラジッコ。
みんなが来てた、みんなが出会ったレディオ、そうだよ、みんなさ、遠く離れてても、
第145回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は大分県カコちゃん、静岡県エルモミーゴ、岐阜県みどり、東京都エクストリームパーティー、徳島県ソマ、茨城県ほか1名、千葉県うさぎだ、熊本県坊主、東京都高木、神奈川県エリザベスパート2、千葉県背番号9、以上11名の提供でお送りしました。ではエンディング。
暖かい
ということで、今日は野月ひろとさんと一緒にお送りしてきました、はい、145回のアコースティックラジオですけども、はい、いかがでしたか。
いやすごいハードなスケジュール
の駆け抜けた感じが、ね、しましたけれども、
一番なんかすごい仕事って感じしました、
はい、3月5日のワンマンライブに野月さんゲストでいらっしゃるということですね、はい、ってことはもう1週間後ですかね。
そうですね、もう1週間ある、うん、
ちょうど1週間後ですね、うん、どんなライブになりそうですか。
多分アイアムアイさんがめちゃくちゃにうるさいのですごい飽きないライブになるんじゃないかなって思うんですけど、俺が静かアイアムアイ細身のシャイボーイって感じで、細身のシャイボーイさんという感じですごい起伏に富んだドラマチックなライブになるかなと思うので、ぜひ皆さん、はい、足を運んでくれたらいいなと思います。どうしました。
あ、ごめんなさい
やっぱメインパーソナリティとか一人でやったら結構大変ですよね。大変っていうか、
そ そうですね、シャイさんいつも大変なんですかね。
どうしてこう、はい、一人でやることになったんですか。
あ、わかんないです。
あ、わかんないですか。え、何なんですか。あれなんですかね、いじめられてる感じ。
いや、そんなことはないと思います。
そういうことではない。
はい、そういうことはないと思います。
いや、いいと思うので、本当にちょっとぜひ頑張っていってください。なんか来週も一人でやるらしいじゃないですか。
は
い、
そうなんです。来週146回の細身のシャイボンのアコースティックラジオはですね、はい、竹下幸之助さんをゲストにお迎えして、次回も私とゲストに竹下幸之助さんという形で
対マンでもう、
そうですね、という形でお送りしたいと思っています。野月さんあれですよね、大学生なんですよね、大学。待ってごめんなさい、本当にすいません。
あの、あ、そうなんですよ。え、俺大学生なんですよ。あの
春休みですよね。春休みですか。そう、もう入りました。
春休みやっと入ったんですよ。
あ、そうなんですね。
あの、3日前ぐらいにテストが終わって、
遅めですか、うん、
やっと春休み入って。
何しますか、春休み。
そうですね、ちょっとまあまあ、やっぱお金が必要なんで、ちょっととりあえずバイトはいっぱいしなきゃなと。はい、
何にお金使うんですか。
あれなんですよね、自分自炊があまりできないので、あの、外食ばっかりしてしまう、
あ、
食費がかさんでしまうので、そういうのいろいろ考えたら、
うんうん、
そうですね。あと3月、
はい、
ライブとかもちょこちょこあって、
うん、
アコラジ冬祭り2016でご一緒に、うんうん、はい、ご一緒していただいた、あの、狭間律さんという方がいらっしゃいますけど、まあ皆さん知ってると思いますが、あの狭間律さん の、 あの企画ライブ、東京ルーキーみたいな名前のやつも呼ばれてて、オープニングアクトしに行くんですよ。狭間律さんのオープニングアクトがまた3月のシャイさんのワンマンの後にあって、まあ、どっちもオープニングアクトなんですけど、ちょっとオープニングアクトファンとしてちょっと頑張っていきたいと思ってます。
素敵な演奏期待しております。野月さん、本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
来週の146回の細身のシャイボーイのアコースティックラジオは竹下幸之助さんをゲストにお迎えして、テーマは21歳の時の私ということで、これから21歳になる人はどんなことをしたいか、もう21歳になっている人はどんなことをしていたかということをぜひメール送っていただければと思います。この後は2月20日に名古屋シネマスコールで行われた細身のシャイボーイワンマンライブをお聞きください。では来週笑顔でお会いしましょう。
はい、
さようなら。
Thank you。
ありがとうございます。改めましてこんばんは。私は細身のシャイボーイと申します。本日は朝8時のバスに乗ってですね、5時間ほどかけてのんびりやってまいりました。2時に名古屋駅のバスターミナル、さざ波みたいな名前のバスターミナルに着きまして、まあ、さざ波では 100% ないんですけども、なんとなく分かりますでしょうか。4文字、笹島、まあ、正解が分かんないで何とも言えないんですけど、おそらくそれです。そこで降りた瞬間に雨が降ってまいりまして、私は雨の予報を聞いていなかったので、ああと思って、ちょっと旅をしている気分になりました。東京は晴れているけど、やはり名古屋少し移動してきたから雨なんだなと思って、スマートフォンの携帯のアプリ天気予報を開いたところ、東京の降水確率が 100% と出ておりました。ただ私が不注意だったということが分かりました。今回初めての名古屋のワンマンライブということになりました。本日来るのをとても楽しみにしてまいりました。ライブのサブタイトルもシネマスコーレの坪井さんが考えてくれました。はじめましてという言葉が入っておりますので、せっかくですから私について、はじめましてということでお話と歌をやらせていただこうと思います。 私は改めまして細身のシャイボーイと申します。本名は佐藤孝義と申します。もともと初恋をした時にラジオを聴き始めて、そのラジオを聴き始めた時にそこから流れてくる音楽というものに興味を持って、少しずついろんな曲を聴くようになりました。2011年、私が大学院に進学して寮暮らしをした時にラジオパーソナリティになってみたいなと思いました。ただ私は船乗りになるための学校に通っていたので、理系のことエンジニアの知識はあったのですが、おしゃべりそして音楽の知識はなかったので、自分で曲を作ってみようと思い作り始めて、一番最初に作ったのが先ほどお聞きいただいたレディオという曲です。初めての曲を作って歌詞を書いて、その曲を学校の親しい友人3人の前で初めて弾き語った時、友人たちが片耳だけにのちょっと早口のところを私が歌った瞬間、本当に笑い転げましてですね、こんな歌は聞いたことないよって、佐藤これは本当に曲なのか、それともお前が一生懸命考えて俺たちを笑わせようと思って作ったものなのか、どっちなんだって聞かれて、私は曲のつもりで作っていたのでショックだったのと同時に、それまで人を笑わせた経験があまりなかったので、これはもしかしたら私はラジオに向いた曲が作れるんじゃないかなと思って、そこから曲を少しずつ作り始めました。その後船の教官の紹介で銀座という町で歌い始めました。私は学校の寮が門前仲町という町にありましたので、銀座までは自転車で行ける距離、門前仲町、月島、勝どき、築地、銀座と自転車で行けば20分ぐらいの距離になります。そこで夜な夜な歌わせていただくのですが、なかなか、最初はカバーをやっていました。カバーをやって歌ってはお客様と一緒にお酒を飲みお話をし、また歌ってはお酒を飲みお話をしという繰り返しの中で、少しずつ自分のオリジナル曲をやっていました。ただもちろんさっきのレディオもやってみたんですけども、ちょっとのんびりなんですよね。のんびりですとお客様が眠たくなってしまうんですね。これはやはり銀座でやはりパーティーのがとかがあるのは週末の深夜だったりしますので、そうすると寝ちゃうんですよね。でマスターにちょっと曲なんかならないのかと、あのお前の曲は面白いんだけども眠くならないのを作ってくれと言われてですね、眠くならないためにはどうしたらいいのかなって考えて、興味を持っていただくと眠くならないことに気がつきました。なので私の出身地について少しお話しした後、私は今東京商船大学というところの学生です。もともとは神奈川県の出身です。私の生まれたところは丘が続く山の中なのですが、私の暮らしていた町はそんな山と海が混ざったとても素敵な場所なんですって言ってから歌った曲がきっかけで銀座で堂々と歌えるようになりました。その曲をお聴きいただきたいと思います。
潮風が恋しくなり少し足を伸ばしてみた。赤レンガが生える海沿いは恋人よ、今はいずこあなたとの思い出が眠っている。波に誘われるように恋をした。カモメは何も変わらずにふふふ。横浜横浜風に髪が揺れる。汽笛が歌うのは恋の歌。横浜
横浜会いたい人がいる叶えてほしい恋の街桟橋で風に吹かれながらあなたの横顔を思い出してた。いつまでも私の隣にはあなたいるものだと思っていた。他に好きな人がいるのですと悲しい顔で言われてもふふふ横浜横浜さよならの代わりにあなたが告げたごめんなさいを横浜横浜まだ忘れられずに海を見るたび思い出す離れて気づきました私にはあなただけだわ。
はじましてでございますので、ちょっと銀座を思い出してやらせていただきたいと思います。基本流しをしているときは1対1でございます。今宵の私のお客様は、探すと皆さんちょっと目を背けるという、とても素敵でございます。お兄さん、こんばんは、細身のシャイボーイと申します。お兄さん、下の名前は何でしょう。ゆうたさん、素敵なお名前。
そうです、
私は高吉って名前なので3文字の名前に憧れてましたので、いいですね、ゆうた。ゆうた、もし私がゆうたの名前でラッパーとかになったら、ゆうはアルファベットのゆうに伸ばし棒で TA っていう、クソダサい名前でデビューしたいなと思いますけどゆうたさん、こんばんは。私とあなた初めましてでございますので、お近づきになりたい。ただやはり本日は1列目に空席を作っていただき、ゆうたさん今2列目に座っているということで、愛情を示すハグをすることがこの1列目の椅子が阻んでしまってできない。そうなってしまうとどうすればいいのかって方法を考えた結果、やはり私の出身地をですね、一緒に歌っていただくのがいいんじゃないかなって一生懸命考えた結果、28歳が一生懸命考えた結果、そのような答えになりました。私が横浜横浜と言ったら、横浜横浜とメロに聞かせてください。このメロ具合も難しいところで、下手くそにやるとこの後のライブが詰まってしまう。ただシャイよりもうまく歌うと私が嫉妬するとなりますので、平均以上シャイ以下でお願いいたします。言ってみましょう。横浜横浜、ゆうたくん、
横浜横浜、
もうちょっと下手くそに、横浜横浜、ゆうたくん、
横浜
OK、 じゃあちょっと女性みたいな声で、横浜横浜か、
横浜横浜、
あ、ブスですね横浜横浜ラスト、
横浜横浜、
ゆうたさんに大きな拍手を。とても素敵な夜になりそうです。では最後に皆さん一緒にお願いいたします。行ってみましょう。横浜横浜カモン、
横浜
横浜吠えろ、
横浜横浜
横浜横浜歌え、
横浜横浜、
いいね、横浜横浜ラスト、
横浜横浜
横浜横浜横浜、ありがとう。私諦めずにこの街であなたを待ってるわ、横浜横浜、もう一度会えたらやり直せるわ。 ありがとうございます。横浜っていう曲のおかげで銀座で少しずつ楽しく歌えるようになりました。楽しい歌が歌えるとだんだんと私がラジオに向いてると思うフォークソングも聴いてくれるようになりました。そしたら私は日常生活では恋をすることがなかったのですが、歌の中で男の子と女の子をくっつけたり離れさせたり、まるで神のようなことができるようになりました。歌はいいもんですね。私はそう思います。そう思って作った歌を一曲お聴きいただきたいと思います。
桜散るも知らず一人の夜は寂しいから、都会心揺れるこれも青春、涙をかむある日荷物ふるさと君から届いた段ボールには丸め漂うしと短い手紙が入ってた。どうせあなたのことだから、暗い部屋の中で一人泣いてないか心配だわ。私絵を描いてみたのを飾ってね、見るたび私思い出して、おお君がくれた春風に揺れている、丘にそっと咲いた花の絵は優しくて美しく凛として君を思い出させるよう、おお並んで咲く二輪の花に君と僕を照らし合わせると青空が眩しい。画用紙から聞こえるのは春の音、ね、今日は君に向けて手紙を書くよ、愛しさが不格好な文字を伝い届けばいいな、ふるさとの君に。夕暮れ見れず夜遅い帰宅も明かりともせばサイズ合わない額入れられた君の絵がおかえり。君は元気でいるのかい、連絡もよこさないって、怒るなよ次の休みには帰るから、駅のホームで待っててくれないか、涙で迎えておくれよ、ほうほう君がくれた春風に揺れている、丘にそっと咲いた花の絵は見るたびに恋心ざわめかせ淡く苦しめられるよう、おお春夏秋冬いつの日も僕は君を忘れずにいられるよ、青空が眩しい。画用紙から聞こえるのは春の音、ゆらり歌ったね。まぶたとしれば夢色合い増して歩く 君の絵の中二人行く。
ありがとうございました。春の音と書いて春の音という曲でした。サンキュシャイのライブはお土産自由でございますので、好きな曲の好きな時に写真を撮っていただければと思います。ご要望先にいただければ、私はこの曲が好きですってもし言っていただければ、今日はもちろんあの一切曲を知らなくても楽しめるようにシャイは作っております。もしあらかじめ予習などをしていてですね、あの曲のこのタイミングで視線が欲しいなどございましたらですね、いつでも手を挙げていただければですね、そのタイミングでばっちり私は、目線を向けたいと思いますので、よろしくお願いいたしますね。シャイ青年はフォークソングの世界にどっぷりとハマって作ることがとても楽しくなってきました。そのうち少しずつ、じゃあ自分の頭の中だけではなくて実際に起きたことから曲を作れるようになったら楽しいんじゃないかなと思いました。そんなことを思っていたある日、私の趣味は時代小説を読むことなのですが、喫茶店に入って、初めて行く喫茶店でした、門前仲町ので、私は喫茶店に行くことがあまりなかったので、見たメニューでブレンドとかないんですよ。わかりますか？なんたらスペシャルとか、あと、豆の名前で書いてあるんですね。で、わからなくて、私はエスプレッソという豆を選んだんですね。そしたらエスプレッソは豆じゃなかったんですよ。今はわかってますからね、ふざけてませんけど、すげえちっちゃいの出てきて、店員に僕はバカにされてるのかと思って、もう二度とこんな店来ないよと思ってプンプンしながら、ちっちゃなエスプレッソで私は2時間ぐらい小説を読み続けたんですけどね。途中で隣にいたカップルが別れ話を始めたんですね。で、その別れ話は、女性におそらく好きな方ができてるとね。そこにカップルですか、2人、女性は好きな、その男性のことが本当に好きなんですか？本当ですか？それは本当に？本当？うなずいた。今日バレンタインのチョコを私に持ってきた方、はあ、お姉さん持ってきてくれてるの？本当に？
チョコの入ったちょっと、持ってきましたよ。
申し訳ないですね、本当に。あら、本当ですか？あら、あらまあ、そうでしたか。そのお礼に私は何をすればいいんですか。なんかあの引っ越しとかの時呼んでくれれば、僕荷物持ち結構得意ですので、よろしくお願いします。喫茶店で私と年の頃が同じぐらい、その当時だから23ぐらいの男の方と女性が会話をしてたんですけど、あんまり噛み合わない。男性がずっと喋りかける、女性は相槌ぐらいしか打たない。男性はそんなに口が上手な方じゃなさそう、誠実そうなジャケットを着てるような方でしたけど、30分ぐらい聞き耳を立ててるうちに分かったのは、おそらく女性に好きな男性が他にできた、ただなかなか言い出せない。で、男性も言わない、好きな男ができたんだよねって、別れよって言わない。男の一文が言わせない。私はもうずっと萌えよ剣を読んでたので、これなんだよなって、侍って何なのって、封建制度が生んだものだってかもしれない、でも幕末において真の侍と言われた新選組の皆さんは玉の百姓ですよねって、心にあるこの一文が男を侍たらしめるんですよねって、私は隣の人に言いかけようとして、言ったら多分変だと思われるのでやめました。だけど私はその男性のことがとても好きになりました。最終的にお二人が来てから1時間後ぐらいに、女性の方から好きな男性がいるんですって言って、女性は 別れを切り出して男性もそれ言われた瞬間にそうですか、言ってくれてありがとうって言いました。かっこいい。で男性がもうこの後近くで用があるから先に帰って構いませんよって言った時、女性がじゃあさようならって言って席を立つ時に、財布から千円札を置いて出ていこうとした時に男性が、ああこれだけはやめてくれって。おそらくデートをする時とかはいつも男性が出していたんでしょうね。この喫茶店に入る時までは僕とあなたは恋人同士だったのだから、ここを出る時までは恋人同士ということにさせておくれって、いつも通りにさせてって言って、女性は不思議そうな顔をして出ていきました。もう心は違う男に行ってるから。でも私はその男のその気持ちがすごくよくわかる。女性はわかりますか？おそらくわかんないでしょうね。気持ち悪い男って思うんじゃないかなと思います。その気持ちもすごくわかりますね。もうわかります、わかりましょうって言った瞬間に契約は終わってるんですから、飲んだ分のブレンドのお金をもらえばいいわけですよね。いや、やめてくれ。ここの喫茶店に入る時までは恋人同士だった2人なんだから、せめて私がここを出る時までは恋人同士にいさせてくれっていう。え、これ男性も分かりませんか？どうです、ゆうたくん、どう？
分かります。
まあ分かるとしか言えないよねこの距離だとね私はその男性が、女性がいなくなってからタバコを吸って15分後ぐらいに出た後、走って自分の寮の部屋に帰って一曲書きました。その曲を、
急に呼び出された喫茶店で、いつもより食べんな君をじっと見つめてた。別れを告げるタイミング探る君に、助け船出すほど優しい男じゃないのさ。フライハイハイハイ夜に釣れないアイアイアイ君さ。3杯目の紅茶も冷めてしまうほど長い話、つらいはいはいはい夜につまらない、あいあいあい君は。他に好きな人ができたといえば終わる話だろう。二人が出会ったこの喫茶店で、恋の終わり告げられるとは思わなんだな。コーヒーが飲めない僕ら決まっていつも紅茶分け合いながら愛を育ててきたのだったね。嘘はやめておくれ、本当のことを言ってよ。今さら引き止めたりなんかしないよ。好きだよ、それだけは知っていてくれよ。ウォークライハイハイハイ夜につまらない、アイアイアイ君さ。3杯目の紅茶も冷めてしまうほど長い話、つらいハイハイハイ夜につまらない、アイアイアイ君は。もうすぐラストオーダーの時間、コーヒーでも頼もうか。
そうして学生生活を続けていって、一人暮らしをしてから 8ヶ月が経った2012年の1月、私が23歳になってすぐの時に日本放送というラジオ局のパーソナリティのオーディションが開催されることになりました。オールナイトニッポンという番組が45周年ということで、プロアマ問わずパーソナリティを募集する、面白そうと思って、私はそのオーディションに応募するには YouTube に自分の面白いと思った話をトークした動画をアップロードしなければいけなかったので、私は自分の研究室に黒板、自分しかいない個室だったので黒板に細身のシャイボーイって書いて、バックに自分で作った曲を流して BGM として3分間喋りました。その時は私なりに面白いと思う話をしたのですが、落ちてしまったんですね。なんで落ちたんだろうと思って分からなくて、他に応募した人の応募動画も見れますので、それを見てみたところ、で全部見て、この人はここが面白い、ここは面白くない、ここはいい、ここは悪い、エクセルにつけてって点数とかつけてて、嫌なやつですね。いっちゃん最後に一通り見てから1600個ぐらい動画があって、1000個ぐらい見たんですよね。いっちゃん最後にもう一回自分の動画を見たら一番つまらなかったんですね。びっくりしまして、小手先で喋っていて言葉の一つ一つに説得力がないんですよね。その時に、ああ私は生半可な気持ちでやっていたなって、学生やりながらなんかチャンスがあれば受かったらラッキーっていう気持ちでやっていったら、そりゃ芸事を本気でやってる人にはかなわないなと思って、その時45周年でしたので、50周年の時もきっとオーディションがあるだろうなと思って、5年間かけて修行をすることにしました。1年目は銀座で流しの回数を増やして、またオリジナルの楽曲がまだ少ないと思いましたので、たくさん作ることにしました。そしてそれまで空想の中で作ったフォークソングや実際の出来事から、喫茶店で会ったことや、また友達の会話などから作った曲はあったのですが、自分の心の中で思っている曲を、ことを歌ったことはなかったので、嬉しいと思ったことや悲しいと思ったことを、心の中にある明るいこと、暗いこと、それをちゃんと曲にすることのできるラジオパーソナリティに5年間かけてなろうと思いました。その修行1年目の時に作った曲をお聴きください。あの子の恋がうまくいきませんよ。僕は本当に嫌なやつだな、ヘドが出るほど心の中いつも真っ黒黒でたまんない、やいや、好きなあの子が好きな男は僕じゃないことが耐えられなくて、ずっとうじうじうじうじ悩んでいるのさ。僕の何がいけないの問いただしてみたいけれど、あまりにも心当たりが多すぎてなんだか辛いや。それじゃたった一つだけ願い事を聞いてよ神様、僕の恋を叶えてなんてずうずうしいことじゃないから。どこ見てもいつ見てもふうふうとしい、あの僕のことなんか見ちゃいない、へえ負け惜しみ、女神によるよあの子の恋がうまくいきませんように。はぁ、僕の何がいけないの問いただしてみたいけれど、あまりにも心当たりが多すぎてなんだかつらいつらいつらい。それじゃたった一つだけ願い事を聞いてよ神様、僕の恋を叶えてなんてずうずうしいことじゃないから。どこ見てもいつ見てもふう愛しいあの子、僕のことなんか見ちゃいない、へえ負け惜しみ、で神に乗るよあの子の恋
恋がうまくいきませんように。ホーホーイエイ、ホーホーイエイ、ダダイエイ、ダダイエイ。ありがとう。どうです、僕水飲むとこかっこいいと思いませんか？長い間研究してるんですよね。え、お二人はお付き合いしてどのくらいになるんですか？え、何年？
1年半。
1年半か。1年半だと1回ぐらいは破局の危機とかありました？それ乗り越えて確固たるものになってる時期ですか？ないですか？ずっと仲良く、ずっと仲良くいる、それが本当に真実の愛と言えるのでしょうか？そうですか、ね、女性の方、下の名前は何ておっしゃいますか？リズムさん、
リズム
さん、リズムさん、ごめんなさいね、あのしゃくれてるせいで僕滑舌が悪くて申し訳ない。リズムさん、リズムさん、どっちから思いを先に伝えたんですか？男性から。そうですよね、そうでしょうね。だって男性の顔のレベルは僕と同じぐらいですもんね。え、俺の方がもっと下だって、ふざけんじゃないよ。ねえ、リズムさんは可愛らしく、え、どういう関係なんですか？どうやって出会ったんですか？
サークルで。
サークルで。あ、じゃあまだお二人大学生、男性もギリギリ、え、まだ23歳とかってこと？
はい、この顔ですけど。
え、本当に？いや、振り返ってお客さん見るのは失礼じゃない。私はギリギリもない。そりゃそうよね、私が悪い。あ、そう、老けてますね。言われるでしょ、はい、そうですよね、ひげ生やしてるからかな。
まあ、忙しいので、
ひげ、ええ、はい、剃る時間ぐらいあるでしょ。あ、忙しいから老けていくってこと？
それもあると
思います。あ、そう。まあ、老け顔の人はね、年取ってもあんま変わんないっていうからね。あの励まし方どうなんでしょうね、よく思いません？老け顔の人よく言われますよね、多分ね、年取ってもあれだから。あの励まし方ないですよね、僕よく思うんですよ。え、じゃあこの3月で卒業して、社会人に。リズムさんは同い年ではないんですか？同じ学年ではないんですか？後輩に手出しやがったな。そうですか。サークルは何のサークルだったんですか？
軽音楽。
うわー、そうですか。え、軽音楽で。あー、そうですか。軽音楽でか、いいな。そうですか。一緒にバンド組んだりして、一緒に組んだりせずに、そのサークルの1年半となりますと、どこで？
新刊で。
新刊の時に手出したんだ。あ、新刊で出会って、そうですよね、だって今2年生なんですよね。で、次3年生になるんですからね。あ、そう、そういうわけですよね。うわ、でもね、男が社会人になったら、で、彼女は大学残るわけでしょ。それ続きますかね？皆さんどう思いますか？続くと思いますか？どうですかね、私は難しいんじゃないかなって思う。
留年したんですよ。
あ、リズムちゃんが、はい、ってことはもう一回2年生や。
そう、短大で。
デザインの格好なんです。
うん、あ、そうなんだ。じゃあもう一回に、じゃあなおさら大学に行く時間が長くなってくるね。ごめん、短大って何年生で卒業するんですか？あ、じゃあ本当は一緒に卒業する予定だったんだ。だけどもなんであえて留年したんですか？ちょっとね、一緒に卒業するときに2人の未来について話したりして重くなって、手っ取り早く距離を空けるには私が学校に残ったらいいんじゃないかっていう、そんなご機嫌なことではない。ないか、そうだよね。そうか、そうですか、幸せになってください。いろんな人と会って喋って、そのうち私はラジオを作り始めました。ラジオを作るときに私は 1回2時間のものを作ることにしました。短い時間のものはたくさん作っている方がいるので、長い時間で1週間に1回自分の人生を全てラジオに詰めてみたいなと思いました。ただやはり暮らしていると辛いことや落ち込むこと、イライラすることや悲しいことがたくさん起こります。ただそれを全てその事象を言葉にして伝えてしまうと暗くなってしまうんですね。言葉というものは不思議ですね。魔法ですよね。なんで言葉一つでこんなに嬉しくなったり悲しくなったりするのでしょう。ただ悲しい言葉をずっと伝えていると暗くなりますが、悲しい辛いっていう思いを曲に詰めてしまうとですね、意外とすっきりいくんですね。悲しいということは伝わるんだけども、聞き手が音楽という形で飲み込むと、私の辛いという気持ちをただ感じるだけでなく自分のものと照らし合わせて、それが時に心の金銭を震わせることがあるということを私はラジオを作り始めて知りました。そこからもし悲しいことがあったら悲しい曲を、嬉しかったことがあったら嬉しかった曲を、寂しいことがあったら寂しい曲を作るようになりました。その時に作った寂しさという曲を聴いてください。どんどん年を取った、いつの間にか雑誌の表紙を飾るアイドル、気づきゃみんな投資しちゃうベイビー、子供の頃大切にしていた真っ赤なスーパーボール、今はどこ行った、寂しいな、寂しいね、寂しいか、寂しいぜ、寂しいわ、寂しいね、寂しいか、寂しいぜ、父さんが笑った顔、最後いつ見た、すっかり増えた白髪の何パーセントが僕のせいなんだ、新聞屋さんにもらったチケットで一緒に東京ドームに行くを見ることはもうできないのかな、寂しいな、寂しいね、寂しいか、寂しいぜ、寂しいわ、寂しいね、寂しいか、寂しいぜ、夢を見ていたんだ、憧れていた仲間と共に高みを目指す、そんな自分の姿でもね、現実はそんな甘くないものね、何も変わらず僕は今も一人ぽっち、いつだって不安を抱え悩みに追われ、それでも打ちかない気づいてる、
でもね聞いてよ友よ言わせてくれよ僕はいつも一人思っている。ほうほうほう寂しいな寂しいね寂しいか寂しいぜ寂しいは寂しいね寂しいか寂しいぜ寂しいな寂しいね寂しいか寂しいぜ寂しいは寂しいね寂しいか寂しいぜ。中村お前は今何を考えている。西村お前は今どこで苦しんでいる。小笠原お前は今何と戦っている。広藤お前は今何に立ち向かっている。はぁ野田徳一高さ石川元気にやってるかい。牧屋小林山田福島ちゃんと笑ってるかい。福田の木屋佐川さあ坂間元気にやってるかい。鈴木さんあなたは今何を思ってんだい。
寂しさって曲でした。ありがとう。そんな私ですが、2014年に一緒に映画を作ってみようって話をしてくれる人がいました。私は誰かと一緒に何かを作るという経験はことはする予定はありませんでした。ずっと一人で5年間やって、ラジオって僕は一人で聞くものだと思っていたので、一人の気持ちが分かるパーソナリティになりたいと思っていて、その以前に誰かが僕と一緒に何かをしたいって言ってくれることがあるなんて予想もしてませんでした。なので予防線は変っていうのは変ですけど、僕はずっと一人でいるんだって決めてました。そんな私に一緒に映画を作ろうって言ってくる男がいました。どうしよっかなと思ってプラン崩れるしなって思ったんですけど、その男と横浜で会って企画書を見せてもらった時に、その出された企画書を私が読んでいる時に、その男が持っているグラスの手が震えていて、あ、この人はいい映画を撮りたいと思っていて、そこのいい作品にするためのワンピースに私のことを考えていて、頭の中でこれが全部ちゃんとハマればいいものができると。で、私のことを呼び出して、もし私がここで嫌だと言ったら計画が一回頓挫する、いいものができると分かっているのに作れないといういろいろな緊張感から手先が震えてるんだなと思って、一緒に作ることにしました。その映画が回り回って今私がここにいることになりますので、今思うと変な意地を張らずに映画を作れてよかったなと心から思っています。みんなで作った復讐のドミノマスクという曲の主題歌を歌わせてください。私には3つ下に妹がいます。名をリホと言います。最初映画の台本に沿って曲を作ろうと思いました。映画の中では兄弟愛が一つのテーマになっています。情けないお兄ちゃんとちゃんとした妹が出てきます。その2人をテーマに曲を書いたのですが、うまく書けませんでした。なぜなら私とその映画に出てくるお兄ちゃん、私の妹と映画に出てくる妹が近かったからです。私の家庭はお兄ちゃんがちゃんとしていて、妹がちゃんとしていませんでした。自分で言うのもなんですけども、ね、パワーバランスが崩れたのは お兄ちゃん、ちゃんしっかりしていたお兄ちゃんが大学院終わる直前に家に帰ってきて、4月からお兄ちゃんは細身のシャイボーイになるって言った時からです。家族がおったまげました。バランスが崩れました。バランスが崩れるってすごく面白いんですよね。いかに親や周りの人たちがそのバランスを長い間かけて作ってきたのかって、人の生活というもののありがたみがとてもよく分かりました。申し訳ないことをしたなと思います。申し訳ないことをしたならば、その申し訳ないなって、だけどお兄ちゃんと妹っていう関係は変わんねえんだよって、それは僕が佐藤孝義だった時、お前が佐藤里穂だった時と、お兄ちゃんが細身のシャイボーイになった時、里穂がそのまま里穂でいる時、何も変わらないんだよって、それを曲にして映画に差し出しました。妹と曲を。お兄ちゃんはな、戦っている学校や会社その他いろんなとこで会話すらしなくなった。お前には知ったこっちゃないと思うが、年をとって大人になって徐々になぜか距離ができて、なんか寂しいな。でもたった一つ覚えていて、どんな時も忘れないで、僕は兄貴さ、困ったらいつでも頼ってくれ、おお分かっておくれよ妹よ、この世でたった一人の兄弟なのさ、分かってくれるな妹よ、お兄ちゃんは常に味方でいる。お兄ちゃんはな、心配をしている、最近塞ぎがちなお前のことを、昔はくすぐればすぐに笑ったが、今じゃそういうわけにゃいかぬ。女心なんてわからないよ、身内はなお一層だよ。ケーキ買ってくるか、モンブランが今も好きかどうか知らないけど、おお笑っておくれよ妹よ、お前がうつむくと家の中が暗くなるから、笑ってくれるな妹よ、アンニュイなんてまだ似合わないぞ。いつかお前どこか嫁ぐときは早めに知らせておくれよ、準備がいるから。相手にケチつけることはないが、できればシャイより年下で、顔もあまり老けてなくてひげは生やしておらず、優しくて誠実そうな人がいいな。兄貴面したいから、まだそんな日来るなんて思えないけど、おお分かっておくれよ妹よ、かっこいい兄貴にはなれなかったけれど、分かってくれるな妹よ、幸せを願っている。笑っておくれよ妹よ、この世でたった一人の兄弟なのさ、笑ってくれるな妹よ、生まれて死ぬまでずっと何一つ変わらないよ、忘れるな兄ちゃんは常に味方でいる。 ありがとう妹って曲です。社をやっていて本当に良かったなと思います。映画もやって良かったな、曲もやって良かったなって、ラジオもやっていて良かったなって思います。ただ一人だけ母親にだけちょっとだけ申し訳ねえなと思って作った曲を、
母親のことをいつから僕はお母さんって呼び出したんだろう、思い出せない、やっほー大人になって話す機会もとんと少なくなった、そして家を出た、たまに送ってくるわけのわからない長いメールはやめてよ、だけど思うんだ、すべてを追っかけて守られていたんだね、僕はママママママママ、yeah、そう叫びたい夜もある、ママママママママ、抱きしめてくれよ僕のこと、なんて今じゃもう言えないけれど、母さんは僕をまだ若い時26で産んだんだ、会社も辞めて泣き虫だった、体も弱く世話の焼ける子供だった、本当にごめんな、たまに思うんだ、僕を育てるため何を諦めてきたの、教えておくれよ、僕は理想の息子に近づけてますか、ママママママママ、そう叫びたい夜もある、ママママママママ、抱きしめてくれよ僕のこと、なんて今じゃもう言えないけれど、
ありがとうございます。
僕の大学の校舎の裏手には短い横断歩道があるんだ、めったに車も通りゃしないのに赤信号の長いこと、誰もがお構いなしと渡る中、あいつは
青になるのを待っていた、なんとなく
この曲は奇跡を起こすには我慢と努力が大切だよっていう曲なんですけども、私のモットーの一つなんですね。何を言われても我慢と努力を続ければ奇跡が起こせると思って5年間やってきたんですけども、2012年にオールナイトニッポンのオーディションを受けて、落ちて、50周年にかけて5年経って、今年の1月に50周年のオーディションが本当にあって、よしと、本当にあったって思って、これは合格するしかないよって、努力と我慢してきたんだからって応募をして、5年間気づかないうちに私のラジオを聴いたり曲を聴いてくださったり、今日こうやって来てくれる人がいて、そういう人の後押しもあって、まあ審査の一つの対象が視聴回数とか面白かったよっていうハートっていうものがあってですね、その回数がすごく多くて、よし、あとは面接に行って二次審査でしっかり自分のやってきたことを言ったら、4月からオールナイトニッポンだな。で、一次審査の締め切りは2月5日で、二次審査に進みますよっていう連絡を2月中旬にします。中旬っていう言葉を国語辞典で引くと月の11日から20日なんですよね。で、今日2月の20日なんですけども、来なかったんですね。それでツイッターとかを検索してみると、昨日連絡がありましたって、19日かな、で明日のお昼以降に一時受かったよって発表してもいいですよって言われましたっていう人たちが、今日のお昼になって、僕がバスに乗ってる時に次々と一時通りましたっていう連絡をしていてですね、この5年間は何だったのかなって、まあまだ20日終わってませんし、5年前の時は21日ぐらいまでかかったりしてましたので、わからないっちゃわからないんですけども、今日バスに揺られながらセットリスト、昨日、まあこの1ヶ月ぐらい今日すごく楽しみにしていてですね、特に今途中になっている曲はできてすぐ去年名古屋に来た時に歌わせてもらったので、私は名古屋で歌えるのをすごい楽しみにしてたんですけども、でもさっき言ったように、やっぱ私はフォークソング作ってますので、日々の暮らしとか思ったことを曲に詰めて歌うんですけど、これで審査に通らなかったら歌の中で言ってることが嘘になっちゃうんじゃないかなって思って、止まっちゃいました。 は明日からどうやって暮らしていけばいいのでしょう。5年間この日のことをだけを持って生きてきたんですけども、落ちちゃって、どうすればいいんだろうな、誰かに教えてほしいなと思っても、そんなのは自分で考えることですよね。とか言ってね、控室帰って電話が入っていたら、そっかってことになるんですけども、物事そうはうまくいきませんわな。今何時何分ですか？8時35、はい、ってなるとあと3時間半で2月の中旬が終わるんですよね。これもう今すぐ大辞林の編集者に電話して中旬の概念を23日までに変えてくれって言おうかと思ったんですけども、印刷が間に合わないということで、あと3時間半で中旬が終わるんですね。社員を始めた時に5年後のオーディションに受からなかったらやめようって決めていたんですよね。でもやめたくないんですよね。でもあたいもあと2年で30歳になるんですよね。28歳にもなってですよ、まだ僕は女性ともう一回も付き合いしたことがないんですよ。わかりますか、この意味が。でもですね、やるしかありませんよね。また5年後を目指すんですかね。とても嬉しいのと同時に、5年後までやりますって今言うのはとても無責任だから言いませんけども、私の歌にもしかしたら説得力がなくなってしまったかもしれないんですよ。なくなるかもしれないんです。あと3時間半で、一生懸命作ってきたのに、フォークソングがすごく好きで、ああでも実際のことも作んなきゃいけないなと思って実際のことも曲にして、ああでもそれだけじゃダメだって自分の汚いとことかもう歌にしなきゃと思って作って、ああ自分でもラジオパーソナリティになりたいな、ラジオやんなきゃダメだと思ってラジオ作って3年経って、ああやっぱ50周年でオーディションあった、これで受かって、今まで映画やライブやラジオで出会ってくれた人を喜ばせて次のステージ進んで、5年前に縁を切ったお父さんのとこにオールナイトニッポン決まったよって言って、おじいちゃんとおばあちゃん家行きたいからちょっと予定立ててもらっていいかなってお願いして、5年間留守にしました、高吉ですって迷惑かけました、でも4月からオールナイトニッポン決まったんです、長いこと心配かけましたけど、もう僕は大丈夫です、立派に一人でやっていきます、こんなに可愛い彼女もできましたって、ね、女の子も連れてってね、まあ誰もいないからちょっとリズムちゃんにねちょっと5万払うから、ちょっとその時だけちょっと嘘彼女やってほしいんだけども、それができなくなってしまって、でも奇跡と努力の歌を歌います。僕の大学の校舎の裏手には短い横断歩道があるんだ、めったに車も通りゃしないのに、赤信号の長いことを
誰もがお構いなしと渡る中、あいつは青になるのを待っていた。なんとなく理由を尋ねてみたら、得意げに教えてくれた。こうしてちゃんとルールを守るとな、神様が褒めてくれんだ。するとパチンコの玉が五本指でたくさん出る気がするから、赤信号は渡らない。奇跡ってのは努力で引き寄せるものを、だから赤信号は渡らない。幸せは我慢で手に入れるものを、だから僕はすっかり呆れかえちまって、勝手にやっておくれと方法で、それから結局あいつとは二度と話す機会はなかった。社会人になり仕事に追われて、現実と夢の狭間揺れるとき、なぜなのかふと思い出されるのはあいつのあの言葉だった。バカバカしいとは思っているけど、ちょっと信じてみたいんだ。真面目に日々を生きてゆくことしかできない、ダメな僕だから。赤信号は渡らない。奇跡ってのは努力で引き寄せるものを、だから赤信号は渡らない。幸せは我慢で手に入れるものを、だから僕が事故で死んだと知ったのは12月の寒い夜のことだった。ラジオのニュースで流れた名前に夕飯の手が止まった。何が原因かと調べてみれば、酒を飲んで車を走らせた。そして赤信号の交差点の中へ突っ込んでちまった。何が変わったっていうの、この10年間にあいつ何があったの。まだ信じられないよ。目を閉じれば浮かんでくる信号が青に変わるのを、嬉しそうに待つ後ろ姿、いつまでも変わらない思いなんてのはない。それを僕は知っているから、
毎日歩いていくんだ青信号の下胸張って堂々赤信号は渡らない奇跡ってのは努力で引き寄せるものだから赤信号は渡らない幸せは我慢で手に入れるものだからしましょう。細身のシャイボーイでした。ありがとう。
夢のようだ君に会えた恋をしないかこんな夜はあなんてそんな素敵なセリフは胸の中いやしないさだって僕は Oh baby got the 細身のシャイボーイ細身のシャイボーイ細身のシャイボーイ Oh yeah細身のシャイボーイ細身のシャイボーイ。さあ本日の登場人物を紹介いたします。私が細身のって言ったらシャイボーイって叫んでください。では第一の登場人物ゆうたくんです。細身の細身の細身の Oh yeah 細身の細身のゆうたくんに大きな拍手を。さあ早くも顔が引きつっております。リズムちゃんの番です。リズムちゃんシャイが細身のっつったらシャイボーイって叫んでください。細身の細身のかわいい細身のかわいいかわいい細身のかわいい細身のかわいい。リズムちゃんに大きな拍手。こうなったらね彼氏さんの方にもね。でも僕は本当に嫌なやつだな。ヘドが出るほど心の中いつも真っ黒黒でたまんないやや。好きなリズムさんの恋がああ破局すればいいのに。僕の何がいけないのと話してみたいけれどあまりにも心当たりが多すぎてなんだか辛いや。それじゃたった一つだけ願い事を聞いてよ神様僕の恋を叶えてなんてずうずうしいことじゃないから。どこ見てもいつ見ても愛しいあの子僕のことなんか見ちゃいない、hey! 負け惜しみで神に乗るよ。しょうがないな。リズムちゃんの恋がうまくいきますように。リズムちゃんでした。シネマスコーレのスタッフの皆さんこんばんは。いつもありがとう。行ってみよう。シネマスコーレ細身の細身のシネマスコーレどうした。じゃあシネマスコーレ前おいで前ほらシネマスコーレ早くほらみんな兄貴も兄貴もほらシネマスコーレシネマスコーレ。もうそばにいてくれよみんな。坪井さん
ありがとうございます。
坪井さん
ありがとうございました。
坪井さん
素晴らしい。ありがとうございました。まだまだですよ。
すごいじゃん。
2回目ありがとうございます。やりますよまた、
また
もちろんですからね。
あ、また
必ず来
ます
。よろしくお願いします。
じゃあ坪井さん行ってみよう。
はい。細身のシャイボーイ
いいね。
細身の
シャイボーイ
いいね。
細身の
シャイボーイ
細身の
シャイボーイ
細身の
シャイボーイ、
あー素晴らしい、つぼいさんでした。
ありがとうございます。OK、 じゃあシネマスコール全員行ってみよう。行くぞ、アネゴ、せーの、細身の
シャイボーイ、
細身の
シャイボーイ、
細身の
シャイボーイ、
何よりも今日お越しくださった全ての方に本当にありがとうございました。またお会いしましょう。ホッソミーノ、
ホッソミーノ、ホッソミーノ、
ホッ
ソミーノ、
ホッソミーノ、
ホッソミーノ、
また必ずお会いしましょう。あなた方のこと心から愛しております。また必ずお会いしましょう。それが私の今一番の楽しみです。ホッソミーノシャイボーイでした。さよなら。サンキュー。ありがとう。